すぐみんなは手を挙げました。その高田と呼ばれた子も勢いよく手を挙げましたので、ちょっと先生は笑いましたが、すぐ。わかりましたね、ではよし。と言いましたので、みんなは火の消えたように一遍に手を下ろしました。ところがカスケがすぐ、先生。と言ってまた手を挙げました。はい。先生はカスケを指さしました。高田さん、名はなんて言うべな。高田、三郎さんです。まあ、うまい、そりゃ、やっぱりまた三郎だな。カスケはまるで手を叩いて机の中で踊るようにしましたので、大きな方の子供らはどっと笑いましたが、下の子供らは何か怖いという風にシーンとして三郎の方を見ていたのです。先生はまた言いました。今日は皆さんは通信簿と宿題を持ってくるのでしたね。持ってきた人は机の上へ出してください。私が今集めに行きますから。みんなはバタバタカバンを開けたり風呂敷を解いたりして、通信簿と宿題を机の上に出しました。そして先生が1年生の方から順にそれを集め始めました。その時みんなはぎょっとしました。というわけはみんなの後ろのところにいつか一人の大人が立っていたのです。その人は白いラブラブの朝服を着て黒いテカテカしたハンケチをネクタイの代わりに首に巻いて、手には白い扇を持って軽く自分の顔を仰ぎながら少し笑ってみんなを見下ろしていたのです。さあみんなはだんだんシーンとなって、まるで固くなってしまいました。ところが先生は別にその人を気にかける風もなく、順々に通信簿を集めて三郎の席まで行きますと、三郎は通信簿も宿題帳もない代わりに両手を握り拳にして二つ机の上に乗せていたのです。先生は黙ってそこを通り過ぎ、みんなのを集めてしまうとそれを両手で揃えながらまた教壇に戻りました。では宿題帳はこの次の土曜日に直して渡しますから、今日持ってこなかった人は、明日きっと忘れないで持ってきてください。それは越次さんというじさんと良作さんとですね。では今日はここまでです。明日からちゃんといつもの通りの支度をしておいでなさい。それから4年生と6年生の人は、先生と一緒に教室のお掃除をしましょう。ではここまで。一郎が気をつけ、と言いみんなは一遍に立ちました。後ろの大人も扇を下に下げて立ちました。礼、先生もみんなも礼をしました。後ろの大人も軽く頭を下げました。それからずーっと下の組の子供らは一目散に教室を飛び出しましたが、4年生の子供らはまだもじもじしていました。すると三郎はさっきのダブダブの白い服の人のところへ行きました。先生も教壇を降りてその人のところへ行きました。いやどうもご苦労様でございます。その大人は丁寧に先生に礼をしました。直みんなとお友達になりますから。先生も礼を返しながら言いました。何分どうかよろしくお願いいたします。それでは、その人はまた丁寧に礼をして目で三郎に合図すると、自分は玄関の方へ回って外へ出て待っていますと、三郎はみんなの見ている中を目を凛と張って黙って昇降口から出て行って追いつき、二人は運動場を通って川下の方へ歩いて行きました。運動場を出るときその子はこっちを振り向いて、じっと学校やみんなの方を睨むようにすると、またスタスタ白服の大人について歩いて行きました。先生、あの人は高田さんの父さんですか。一郎がほうきを持ちながら先生に聞きました。
そうです。
何の用で来たべ。 上野の原の入り口に森部殿という鉱石ができるので、それを段々掘るようにするためだそうです。どこら上がりだべな。私もまだよくわかりませんが、いつも皆さんが馬を連れて行く道から、少しかわしもええ寄った方なようです。森部殿何にするべな。それは鉄と混ぜたり、薬を作ったりするのだそうです。そだらまた三郎も掘るべな。カスケが言いました。また三郎だない。高田三郎だじゃ。佐太郎が言いました。また三郎だまた三郎だ。カスケが顔を真っ赤にして頑張りました。カスケ、今も残ってラバ掃除してすけろ。一郎が言いました。わーい。やんたじゃ。今日4年生と6年生だな。カスケは大急ぎで教室を上げ出して逃げてしまいました。風がまた吹いてきて窓ガラスはまたガタガタ鳴り、雑巾を入れたバケツにも小さな黒い波を立てました。次の日一郎はあのおかしな子供が、今日から本当に学校へ来て本を読んだりするかどうか早く見たいような気がして、いつもより早くカスケを誘いました。ところがカスケの方は一郎よりもっとそう考えていたと見えて、とうにご飯も食べ、風呂敷に包んだ本も持って家の前へ出て一郎を待っていたのでした。二人は途中もいろいろその子のことを話しながら学校へ来ました。すると運動場には小さな子供らがもう七八人衆待っていて、棒隠しをしていましたが、その子はまだ来ていませんでした。また昨日のように教室の中にいるのかと思って中を覗いてみましたが、教室の中はシーンとして誰もいず、黒板の上には昨日掃除の時雑巾で拭いた跡が乾いてぼんやり白い島になっていました。